こんにちは、ハルトです。902のポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。文庫女子高生コンクリート詰め殺人事件は、エクジュー・ハジャトー州法畑年からエクジュー・ホー・ハジャトー州法畑年にかけて、東京と足立区綾瀬周辺で起きた、いわゆる女子高生コンクリート詰め殺人事件を追ったノンフィクションである。被害者の拉致、長期監禁、暴行の末の死亡、遺体の遺棄という経緯を裁判で明らかになった証言や記録を軸にたどり、事件の全貌を時系列で再構成する。焦点となるのは、実家都市から実家都市だった加害少年たちの生育歴、家庭環境、親子関係、そして集団心理が凶行を増幅させた過程である。単なる事件ルポにとどまらず、少年犯罪を生む土壌としての家庭や学校、地域の問題を考える材料を提示し、読者に社会の側の責任と限界を問いかけることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、裁判記録に基づく事件経過の再構成。本書の核は、事件の凄惨さを戦場的に語ることではなく、裁判で積み上げられた事実関係を手がかりに、何がどの順で起きたのかを可能な限り検証的にたどる点にある。拉致から監禁、暴行の継続、死亡、遺体遺棄、そして発覚と捜査、裁判へという流れを時系列で追うことで、読者は断片的な報道では見えにくい構造を理解しやすくなる。とりわけ少年事件では、匿名性や情報制限のために出来事が曖昧な形で流通しがちだが、本書は後半で語られた証言や周辺の記録を中心に据え、事件の輪郭を確かな形で示そうとする。結果として、ここの暴力の連鎖が偶発的に起きたのではなく、複数の選択の積み重ねとして進行していったこと、そしてやめられた可能性のある局面がいくつも存在したことが浮かび上がる。次に、加害少年たちの生育歴とか体内力学、本書が重く踏み込むのは、加害少年たちの生い立ちや家庭環境の検討である貧困や学業不振といった単純な要因に還元するのではなく、親子関係の歪み、家庭内の支配と恐怖、養育の放任や無力感など、複合的な条件がどのように人格形成と行動様式に影響したのかを追う。事件が長期化した背景として、監禁の場が生活圏と切り離された場所ではなく、家族がいる住居と関わる環境にあったことが指摘されるため、家庭が安全網として機能しなかった現実が強く問われる。親が異変に気づき得た可能性、しかしそれが抑止に結びつかなかった要因を証言を通じて検討することで、家庭内での暴力や奴が外部の犯罪抑止を目指すという問題が見えてくる。読後に残るのは、加害者個人の資質だけでなく、家庭の力学が犯罪の継続性に関わり得るという不穏で現実的な視点である。さらに、集団心理と暴力のエスカレーション、事件は複数の少年によって行われた。したがって、本書が扱うべき中心課題の一つは、個人の残虐性だけでなく、集団が暴力を常態化させ、エスカレートさせていくメカニズムである。序列や同調圧力、支配的な関係性の下での服従、責任の拡散、そして被害者を人として扱わない人知の変化が、長期監禁と反復される暴行を支える土台になり得る。さらに、周囲との接点がありながら犯罪が継続したという側面は、閉鎖空間だけで生まれる暴力ではなく、日常と地続きの場で暴力が維持される怖さを示す。こうした視点は、少年犯罪を異常な例外として片付けるのではなく、集団の中で倫理が壊れていく過程として理解することにつながる。読者は、個人の内面に原因を探すだけでは届かない領域、つまり関係性と場が作る犯罪性に目を向けざるを得なくなる。そして、教育と地域社会の関与不全という問い。本書は加害少年たちの生育環境の中で、家庭だけでなく学校や地域社会が果たし得た役割とその限界にも視線を向ける。少年犯罪の背景には、非行への早期介入、周囲の大人の注意、相談先の確保など複数の抑止点が理屈の上では存在する。しかし現実には、問題行動が深刻化しても学校と家庭の連携が脆弱であったり、地域が見て見ぬふりをしたり、関係機関が有効に機能しなかったりすることで危険が増幅することがある。本書が示すのは、特定の制度や人物を断罪する単線的な結論ではなく、複数の領域が少しずつ機能不全を起こしたとき、最悪の結果が現実になるという構図である。凄惨な出来事を通じて、教育の現場が抱える課題や地域が子どもの問題を共有しにくい状況を考えさせる点に、本書の社会的な問題提起がある。最後に、少年司法と社会の受け止め法、加害者が未成年であったことは、事件の受け止めと制度的対応を大きく左右した。本書は公判過程とそこでの証言を軸に、少年事件が持つ匿名性、 構整理年処遇の枠組みが、重大事件の前でどのように葛藤を生むのかを読者に突きつける、公悪事件であっても、少年司法は成人事件とは異なる論理で設計されており、その理念と社会の応報感情の間には緊張が生まれやすい。本書が重視するのは制度論の一般論だけではなく、証言から見える加害者側の自己認識や周辺の語りが裁判や社会的議論にどう影響を得るかという点である。読者は処罰か更生かというに、高対立では整理できない複雑さを前に何を守り、何を変えるべきかを考えさせられる。結果として本書は事件の記録であると同時に、少年司法をめぐる思考の出発点にもなる。結論として、本書は事件の残虐性ゆえに読者の精神的負担が大きい一方、少年犯罪を社会のどこで抑止できたのかを考えるための重い資料となる。少年の生育歴や家庭環境、集団心理、周囲の大人の関与不全、そして裁判での語りをつなげ、事件を単発の異常事例として処理しない姿勢が特徴である。犯罪ノンフィクションとしてはセンセーショナルな消費に流れやすい題材でありながら、裁判記録と証言を軸に全体像を把握しようとする点で読み物以上の検討材料を提供する。社会問題としての少年犯罪、家庭教育、学校の対応、司法制度に関心のある読者、教育や福祉や司法に携わる人にとっては、理念や制度が現実の暴力の前でどう機能しているかを考える契機になるだろう。他の事件ルポと比べても、加害少年の生育過程と親子関係の掘り下げが中心に据えられており、なぜやめられなかったのかを多面的に問い続ける点で、社会的射程の長い一冊として際立っている。ご支援いただける場合は、サセミノル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。